こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はエンタメクラブでございます。今月はちょっと変則的な、運びとなったんですけれども、
はい。
それもですね、今回はポッドキャスト読書会というものに参加しておりまして、
はい。
それによってちょっとね、今回は今日と明日の2回に分けてお届けしたいと思います。
はい。
ではちょっとポッドキャスト読書会のご紹介をしたいんですけども、
おうおう、ぜひぜひ。
こちらがですね、ポッドキャスト番組の大丈夫じゃなくて大丈夫や、ジュエリーボックスにメリケンボックス、あ、メリケンサック、ごめんなさい、ジュエリーボックスにメリケンサックのホストをされているね、しおりさんの、ご発案の企画なんですけれども、なんていうんですかね、一定期間決まったタイミングでそれぞれのポッドキャスト番組で課題図書、テーマになっている図書を読んでお話しするという企画になっております。
はい。
そう、私としおりさんね、一緒に読書会をしてるんです。
ね、それはリアル の, あの読書会ですよね。
そうそうそう、私があ のやってる読書会です。
あそこで、ね、来てくださったの？
そうなの、お誘いしまして。
ああ、素敵。
そうなんですよ。で、そのご縁でね、今回もこの企画に参加することとなりました。で、今回ね、初回なんですけども、このポッドキャスト読書会自体が、
はい、
こちらが6月の15日からすでにスタートしてますので、ハッシュタグ、ポッドキャスト読書会、ポッドキャストがカタカナ、読書会が漢字でね、検索していただくといろんな番組でお話しなさっているのが聞けると思いますので、皆さんもぜひ聞いてみてください。しおりさんはですね、もう本当に準備万端なので、もうすでに、なんて言うんですか、このリンクで、なんだっけ、ポッドキャスト読書会のプレイリスト作りますっていうのを送ってくださってるんですね。
わー、すごいですね。
そうなのよ。すごいのよ。だから、そのポッドキャスト読書会のリンク貼っておきますので、そこからね、Spotify のプレイリスト聞けますのでね、ぜひ、これをきっかけにね、新しいポッドキャスト番組が見つかるかもしれないのでね、ぜひ皆さん聞いてみてください。
なんかね、番組を探すのって難しかったりするから、こういう横のつながりでね、出会えるのって素敵ですね。
ね、本当ですよね。なんか私も最近、とんとポッドキャストまでディグリに行けてないので、今回はね、皆さんの感想聞けるの楽しみです。
はい、素敵な企画ありがとうございます。
ありがとうございます。なお、今月のテーマが本屋大賞を語るというテーマになってまして、はい、大賞作品が直近5年の本屋大賞作品なんですが、今ざーっと読み上げますと、浅井亮のインザメガチャーチ、阿部明子カフネ、宮島美奈の成瀬は天下を取りに行く、凪良優何時星のごとく、そして愛坂東馬さんの、ごめんなさい、ここだけ3つけておかしかったね。愛坂東馬の同時賞状適用手でございます。
はい。
で、私どもはね、今回、浅井亮さん、今日は浅井亮さんのインザマイカーチャーチ、そして明日は凪良優さんの何時星のごとくを取り扱う予定で、明後日の私の配信でも、何かしらやろうと思ってます。ちょっとまだ決めてないんですけど。そう。で、最後に一点だけご案内になるんですけれども、この番組の中でもね、よくお話ししてますが、感想にね、まあ正解ってないものなので、いろんな、ね、今回感想を聞かれると思うんですが、その方の感じ方を尊重するという聞き方でお聞きいただければと思います。
はい、
はい、ではもう早速ね、今日の紹介、今日の本の紹介したいと思うんですけれども、私からあらすじをちょっとご紹介しますね。
はい、お願いします。
はい、インナメガチャーチのあらすじが、あるアイドルグループの運営に参加することになった家族と離れて暮らす男、内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる進路を癒したい大学生、仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道が、報道で状況が一変する女、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側、世代も立場も異なる3つの視点から人の心を動かす物語の構造をあぶり出すというあらすじとなっています。
おー、はい。
そう、これね、帯に書いてあるんですけども、神がいないこの国で人を操るには物語を使うのが一番いいんですよっていうのがね、帯に書いてある、まあこれね、文中の一番、なんていうんですかね、 印象的なセリフになっているんじゃないかなと思います。
うーん、
あきちゃん初感どうでした？
私浅井亮さんのこの作品あの文庫として初めて読んだんですよね。
はいはい、
あの遡ること霧島部活やめるっていう、
はい、
の映画は見たんですけど、うんうん、あのそれ以来ぶりで浅井亮さんがどういう作品をあの書かれるのかっていうのは全く無知な状態で、
うん、
読ませていただいたんですけれども、うん、なんだろうな、あのまあオーディブルだったからあっという間に聞けて、実際文庫があんなに分厚いっていうことに驚きまして、う
ん、ね、すっごい厚いんですよね、
う
ん、
そうそう、だからなんかあっという間に見ましたね、聞きましたね、
うん、私も一人会で話したんですけど、すごいドライブ感があるんですよね。
おうおう、
だからもうどんどんどんどんページをめくる手が止まらないというか、あ、もっとこの先どうなっちゃうんだろうっていうのがすぐ読みたくなっちゃうんですよね。
そうなんですよ ね、ドライブ感いいね。そうそう、うんうん、確かに
ね。あ、じゃあそうですね、ネタバレない範囲でちょっともうちょっとお話ししましょうか。
はい
はい、なんかネタバレない範囲で喋るの難しいかな。どうです、
うん、私いつも苦手だなとは思ってますが、
あ、じゃあもうそれぞれの今回は、それぞれ3つ、この作品にまつわるキーワードを用意してきましたので、
はい、
私とあきちゃんのキーワード発表しまして、そこからネタバレありで話しましょうか。
うんうん、そうですね、
はい、じゃあそうですね、私のキーワードまず3ついきますね。
はい、
空気の瓶詰め、熱に奪われる熱、進行と中毒でいきたいと思います。
何素敵。
そう、
あの私本当単語なんですけど、
はいはい、
あの、あ、いいですか？
もちろんどうぞ。
私はあのもう本当にすいません、シンプルに推し居場所、あと物語。
いや、いいじゃないですか。
もうザシンプル、皆さん伝わりますよね、これで。読んだ人はきっと、
ね、読んだ人はそうそうそういう話なのよって思ったと思うよ。
はい、ですね、ちょっと武藤さん、うんうん、そこら辺をじゃあ詳しく聞かせてください。
ね、いきましょうか。じゃあ、うん、あのここからネタバレに入りますので、あの以前ね、私の一人会で話した時は、あの正解のない地獄の命綱足りえるのかっていう789回で話したんですけれども、やっぱり今の時代ね、正解がない、なんか何選んだっていいんだよ、あなたの幸せがはあなたが決めればいいんだよって言われる正解がない時代という、暴漠たるね、地獄を生きるために没頭できる何かを私たちは探しているのではないかというね、なんだろう、お話だと思うんです。で、私たちは何かの中毒になることで我をなくした状態の方が幸せなのじゃないか、推し活という信仰について、推す人、推される人、を作る人、そして推しを失った人、それぞれの視点から語られる物語でございますので、よかったら皆さんぜひね、インザメガチャーチ、もう50万部売れてますから、ぜひ読んでみてください。ね、すごいよね。あとさ、あんな売れてんのにまだ100万部いってないんだっていう、その驚きもあったんですけど、逆にね。
あ、なるほどね。
そうそう。では、ネタバレありでいきましょうか。
はい。
はい、じゃあ私、とりあえず、この空気の瓶詰めから話しますね。
あ、ぜひぜひ、ちょっと、はい。
これはですね、
解読が必要です。はい。
そう、これは浅井亮さんが言ってたんです。浅井亮さんご自身が、自分はどういう小説を書いているかというと、この空気、今の空気を瓶詰めにしたいっていうふうにおっしゃってたんですね。
面白い。
ね、だから、なんかこの小説、結構私、いろんなところで、そうだな、もちろんこの、推し活、ここに書かれている三者三様の推し活は、100万人のうちの1万人、100人のうちの1人の推し方だっていうのは大前提な上で、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、うん、この小説ってただの自称の羅列だし、そんなの結構知ってるんだよねっていう感想を結構見てきたんです。でも私、この小説の面白さってただの自称なんだよ、ただの羅列なんだけど、それでもこの知っていることをギュギュギュって詰め込んだこの界隈でのこの空気って確かにあったよねって思えることにあると思うんです。
うんうん、
なんか例えばなんだけど、これ私の中でいいセリフだなって思ったのが、この武藤澄香ちゃんっていうね、大学生の女の子がいるんだけど、
はい、
でその子がちょっとなんか、クラスの子たち、クラスじゃないな、同じ学科の子たちとちょっとなんかギクシャクしちゃうんだよね。
うんうん、
でもあ分かった、もう私も今日授業出ないで帰るみたいな感じで行こうとした時に、
うん、
周りの子がマジでいきなり100で減らるじゃんっていうセリフがあるんです。で、これって今の話だなと思ったの。
あ、
すごいリズムもいいし、マジでいきなり100で減らるじゃんってさ、なんかさ、聞いたことないけど意味全然わかるじゃん。
そうね。
そう、そういうセリフに代表される今の空気を瓶詰めにした作品だなと思ってて、なんか例えばそのお友達のジェシカたちが不買している企業の話みたいなさ、あ、このディズ、あ、この海外ドラマのマグカップ、これはディズニープラスで配信されていて、ディズニープラスはボイコット対象だから見ないってジェシカが言ってたやつだとか、この推しが出てるあのハンバーガーのお店は、これはマクドナルドだ、みたいな、そういうさ、なんて言うんですかね、今の空気、今の、まあ、ね、立命館アジア太平洋大学じゃないよ、じゃないんだけど、おそらくまあそこをね、モデルにしてると思うんですけれども、まあそこにいる子たち、まあそこにいる子たちって言うとあれなんだけど、やっぱりその大学の中でちょっとコンシャスな子たちとの空気感だったりとか、バイト先で出会うことの空気感の差、そういう見えてる世界の差みたいなのを結構緻密に書いてあるっていうのが、私この小説の良さの一つだと思うんですよね。
うんうん。
そう、それがね、空気の瓶詰めということでお話ししました。
なるほど。
そうなんです。あきちゃん、じゃあ推しから聞いていきましょうか。
推し、あ、まあそうですね、まあこの作品自体が、まあ、推しが中心となって、
うん、
推しを作り出す人、
はい、
今ね、武藤が言ってくれたように推す人と、うん、推しを失った人っていう、この3人がメインになって話が進んでいくので、はい、まあ、ここは外せないかなというところですね。うんうん、で、なんかこれを読むにつれて、私がなぜ推しを持ちたいなって思っているのかが、なんかちょっとつかめた感じもあって、
推しを持ちたいなって思ってるんだね。うんうん、
前ね、多分、うん、
どっかで話した時に、でもそうそう、あ、やっぱいいやってことで、なんかちょっと最後落ち着いたんだよね。
そうなのよ、うん、結局私はずっと推しを持っていないまま、
うん、
過ごしてきた理由もあるなと思っていて、
うん、
まあ、これなんかちょっと後半というかあれなんですけれども、視野が狭くなることが私は怖かったんだなって感じたんですよ。
まあね、没頭していくっていうのがね、うんうん、
そうそう。でもそれと同時に、やっぱり没頭して夢中になってる人が、
うん、
やっぱ楽しく見える、幸せそうに見える
ね、
から、やっぱそれにも羨ましい思いはあるという、この2つの葛藤をね、感じましたね。
うん、私そこで二つ目のキーワードちょっと重ねて話してもいいですか？
はい、もちろん。
二つ目、熱に奪われる熱っていう話をしたんですけど、私これ私もやってる側であることが多いんですけども、
うん、
ね、一人会でお話ししたんですが、私ペドロパスカルの話するとき絶対にオベリン・マーテルの話するじゃないですか、ゲームオブスローンズのね。なんかそういう話とかすると、はいはい、なんか誰かが熱で浮かれてる時って、こっちの熱さーって冷めてく時ないですか？
ああ、はいはいはい、涙も一緒ですよね。
あ、そうそう、誰かが興奮状態にある時って、こっちの涙さーって引く時あるよね。
うんうん、そうね。
そう、なんかその誰かが熱く語れば語るほど冷めてく感じを、このさ、いろんな気質を言ってくれてたじゃない。うん、神徒気質とか何気質みたいな。
はい、推しの中でもっていうことね。そうそうそ
う、うんうん、で、そういうのの、なんでしょうね、この、まあ、神徒気質の方たち、まあ、今回出てくる3人ともそうなんだけど、は、巨大な感謝系って言われてるんだよね。負けたあの人に。
面白い、うん。
そう、その時に、巨大な感謝系にぶつかった時、エンカウントした時にさ、なんか、なんでしょうね、自分が、我を忘れてる時だったらもう全然いけるんだけど、我を忘れてない時は、はぁ、みたいな気持ちに、ちょっとやっぱりなっちゃう時があるんです。で、私、最近、この私のお友達がですね、日本のアニメ映画を見に行ったんだけど、そこで20代後半から30代ぐらいの女性だと思うんだけど、そのお二人がね、お友達と来てて、すっごいそこで泣いてたんだって。
うんうん、
で、その映画自体は、まあ、なんだろうな、老舗の映画だから、まあまあ、泣けるシーンもあるはあるんだけど、もう周り見えてないぐらい大泣きしてたんだって。
うんうん、
その映画を見て。で、もう本当になんて言うんですかね、この、まさに自分自身を使い切らせてあげるっていうセリフが後半に出てくるんですけど、
はい、
みんな自分を余らせたくないんだ、なんだっけ、今は人生の指針が何もかも何て言うんですかね、簡単にひっくり返る時代だから、万人に通じる物差しがない、だからこそ自分が今何に熱くなってるか、そして熱くなってるものには間違えてほしくない、なんて言うんだろう、その熱くなってる自分の隣にさ、冷静な、あしこんなのになんか20万かけて何やってんだろうみたいなさ、いるわけじゃん。絶対。
うんうん、
なんか、ね、私この映画15回見て何してんだろうみたいな。でもそれ冷静になっちゃダメなの。我に返っちゃダメなんですよ。
そうだろうね。
そう。だから私はま、なんかその話を聞いて、ちょっとなんて言うんだろうな。なんかそこまで没頭できるものがあるのがいいよねって、さっきのアキちゃんみたいにいいねって思う一方で、な、小説内で書かれてる1から、1の情報から10の感情を得るって書いてあったんですけど、
うん、
その光景に引いてしまうものもあるなって私は思ってるんですよね。
そうでしょうね、
うん、
なんか武藤がどう思ってるかわからないけれども、私もその感覚あるけど、うん、なんか、うん、本当に推しを見ているというよりかは自己陶酔に近いものかなって感じるからこそ、ちょっとこう冷めてしまう部分があるのかもね。
ねえ、そうね。でもさ、中毒症状がある方が苦しくないのだ、人生はって言ってたよね。久保田が言ってたよね。
そうですね。
ね、だから自ら何かの中毒に陥りたがっているっていう状態、そして我を忘れて没頭したい、うん、ずっと我に返って生きるにはこの世界は殺伐としすぎているし、人間の寿命は長すぎるってなってくると、
うん、
この何でしょうね。まあ、その、作品の中でも出てくるんですけども、この首のかしげ方一つに全ての意味を見出すみたいなさ。
そんなのありましたっけ？すごいね。
ごめんなさい。それは私の友達がよくやってるやつだから、これは小説の中でないかも。
ないのね。
だからなんかそういう、あ、そうだ、あのさ、藤見凛太郎のさ、
はいはい、
あの眉毛の、顔についてる毛が密集してる部分だけで、なんかすっごい、飯何杯も食べれるみたいなさ、そういうとこあったと思うんですけど、なんかそういうのが、なんかその没頭してる自分、防火の境地みたいなものが、なんだろうね、いいんだろうな、みたいな。これもちろん、もう一回言うんですけど、100万人のうちの1万人の話だから、100人に1人の推し方の話であって、ほとんどの、100人中99人はいろんな適切な距離感で推し活っていうのをされているんだなっていうのはもちろん分かってるんですよ。
はいはい。
分かった上で今回はちょっと、あえてこの3人を抽出してお話しするとっていうところです。
うん、そうですね。
あきちゃん、2つ目いきましょうか。
はい、2つ目居場所にしたんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
まあどうかな、今一番すみかちゃんから感じたかな。
そうね、
うん、まあ久保田さんもそうかな、すみかちゃんのお父さんね、
うん、
もうやっぱりこう人は居場所が欲しいし、それをやっぱ常に探し求めて行動が生まれているのかなって感じましたかね、全体を通して、う
ん。あと、住川さんもさ、やっぱりさ、住川さんの味噌汁だけ溶けなかったじゃん？
あー、あやこさん。
そう、住川あやこさんの味噌玉だけ溶けなかった、はい。私の味噌玉も早く溶かさなきゃいけないのに、やばいってなってたじゃん。でも、あれって、二、うんうん、人の味噌汁はもう溶けてるんですよ。深刻そうに話す味噌汁だ。
ホラー映画かと思ったよ、そのトーン。
二人の味噌汁は溶けてるのに、はい、私の味噌だけ溶けてない。私も早くこの脳味噌を溶かしてでも、うん、彼女たちと同じ居場所にいなければという描写がありましたよね。すごく味噌汁によって居場所をすごく出してくるんですよね。
はいはい、
脳味噌を。
脳味噌を溶かすね。
うんうん。
そうですよね、やっぱ溶けてた方が楽なことってきっといっぱいあるからこそ、
ああ、
そういう場所を探し求めていきたいですよね、きっと。
そうだと思うな。なんかだって誰だって手にしていた居場所が明日なくなってしまうかもしれないって、この盤石なものってないっていうのはさ、やっぱりもう分かりますからね、この年になるとね。
そうですね。
そうで、あとさ、このさ、住川綾子さんのさ、脳みその話また戻るんですけど、
はい、
この住川綾子さんのお友達、職場のお友達は40歳で、もう就職氷河期とかはまたちょっと違うかもしれないんだけど、
うんうん、
このなかなか就職難の中で一生懸命働いて、出て、そう、働いた職場でいろいろセクハラにあったりとかパワハラにあったりして辞めて、そしたら派遣しかなくて、派遣だったら手取りが17万円でみたいな話あったじゃないですか。
はいはい。
でも40歳で、この、なんだろうな、この我を忘れられるもの、自分の現実を見なくていいものに出会えてたのに、うん、それをグッて勝手に引き剥がされるような出来事が起きてしまうって、うん、この多分その、の、なんだ、味噌汁が溶けてる溶けてないって、やっぱちょっと年齢差も、二人の年齢差もちょっとあったよなとは思うんですよね。
ああ、なるほどね。
住川綾子さんまだ35歳っていうところと、この先輩、うん、お友達はまあ40歳だったかな、確か。
うんうん、
っていう、その、なんだろう、もうこの現実見てられませんっていう気持ちあるよね、わかるなって思いましたね。
そうですね、住川綾子さんはね、若干こう、なんだろう、メタ認知部分はありますもんね、自分のこと。
そうそうそう、そうなんですよね。
あ、
なんかあの、それぞれの三者三様の誰かの声が聞こえているが、自分の心の中の声の方がでかいっていうシーンありませんでした？
うん、あ、そうですね、確かに。
それぞれあったんですけれども、うん、なんか住川さんだけその人の話ちょっと聞いてんだよね。
うんうん、
だけど、ね、久保田さんもそうだし、武藤さんもそうなんだけど、なんだ、お友達の話耳に入ってきてない。もうパソコン起動するのに精一杯だから。
うん、
で、
うん、
久保田さんは、なんか買ってってあげた方がいいかなって思ってから、全然人の話入ってきてないんですよね。
そうですね。
そうそう。あの、三者三様の、なんていうんですかね、誰かの話が何にも入ってきてない、自分の言葉で脳がいっぱいいっぱいになってしまっている状態の時って、私たちもちょっと若干さ、テンパってる時とかありますしね。
いやー、あると思いますよね。うん、もう、自分だけで手一杯だし、逆にそれの方が心地がいいというか、
うんうん、
その方が楽だからこそ、なんかやっぱすみかちゃんのこの前半、うん、やっぱこうお友達となんかしっくりこない感じとか、
うんうん、
劣等感を抱えてるところからの変化って、
うん、
ある意味ではなんだろう、すごいねドキドキする、大丈夫大丈夫みたいな のもありつつ、うんうんうん、でもすごくすみかさん自身はすごく生き生きして変化していく部分もあると思うから。
そうなんだよね、なんかもう自由にな、全員さ、あ、なんか自由になったみたいな感じがちょっとあるんだよね。
おうおう、
なんか突然どうしちゃったのっていう鎖がさ、久保田さんにはずっとあって、
うん、
このおじさんが急にコンシーラーとかしちゃって突然どうしちゃったの、アイドルのオーディションを受けるなんて突然どうしちゃったのみたいな、いろんな突然どうしちゃったのがさ、私たちにはあるじゃないですか。
はいはい。
他人からまだ言われてもない突然どうしちゃったのを抱えてるじゃない。
おうおう、
それをどう一歩踏み越えるかっていう話の時の、なんだろうな、すみかちゃんの、なんだ、スッと移行できた感じ。
おう、そうだよね。
突然どうしちゃったのかないもんね。
うん、そうだね。
うん、すみかちゃんはね。あともう、どうかしちゃってるすみかさんに関しては、もう自分で辞任してたけど、どうかし、うん、なんだろうな、こんな大人にみんななっちゃダメだよみたいな、ふざけながら話してた住川さんとしては、なんでしょうね、もう、そこから抗いようのない、ここで、あの、このつながりを切ってしまったら、もうどうしようもないっていう、なんだろうね、焦りがありましたよね。うん、
そうですよね。
うん、
なんか、ちょうどこのタイミングだからこそ、あの、同じように嵐のファンの方は
き
っと、なんだろうな、こうすみかちゃんでもなく、多分このすみか綾子さん感覚の方がきっといっぱいいるんじゃないかなって想像するんですよね。
うーん、
そうだね。まあ、もちろんね、その、おう、あの剥がれ方っていうのは全然違うんだけど、うん、でもなんか同じように、
うん、
やり場のないというか行き場所がわからないみたいなところにはなりやすいんじゃないかなって思うんですよね。
ね、なんかさ今回はさ解散しますよ解散しますよっていうのがさあったからよかったけど、うんうん、やっぱ突然だとさ
そうだろうね、
より何をどうしたら転職は別にいいけど解雇はびっくりみたいなさ
先がねまた違うからね、
うん、っていうのもありますよね。あとはあの、はい、やっぱ実際にあったことだからこそこっちもヒリッとしましたよね。
うん、そうね、うん、想像がしやすかったですね。
ね、そうですね、うん、じゃあ最後の物語いきましょうか。
はい、まあ、物語は、まあ、この作品で言われることだと思うので、うんうん、もうベタに持ってきちゃったんですけれども、うん、でもそうだな、なんかその人の背景を知ることで私もすごく感情移入がするので、なんだろうな、まあ、仕事柄私のバックグラウンドをお見せすることもあるし、うん、それが安心感につながるって思ってはいるんですけど、うん、ああなんだろうな、なんて言うんですかね、そのマーケティングとかもさ多少こう学ぶというか知る機会もあるからこそ、うんうん、その取り扱い方って気をつけなきゃいけないのかもしれないし、でもなんだ人と人とがつながるところにやっぱ絶対物語ってあるんだよなっていう信じたい気持ちもあって、狭間でしたね。
そうですね、うん、私もわ私本当にさあの物語中毒じゃないですかそもそもが常に何かしらかの物語を追いかけ常に何かに浸ってるからさもう何にも言えないですよね、
うん、
であとやっぱり私もその身につまされるところで言ったらさあのいろんな気質のファンダムの中でもいろんな気質がいますみたいなのあったじゃないですか、
うんうん、
あのプロデューサー気質アナリスト気質みたいな、はい、そこの学級委員気質の話をしてるときに私は、うん、あの世界99の世界3のことを思い出してグーって思ってました。
あ、なるほどね。
そう、すでに社会と社会平和っていうストーリーに没頭してるのでこの人たちはいかようにも新都気質にすることができますみたいな説明を聞いてるときにその通りですって思いながら聞いてました。
でもさ武藤ハマりやすい傾向ある、ハマるというか推しがいなかったとしてもそう、うんうん、多分物事にハマりやすい気質が強い人ってことでしょ。それは
そうだね、うんうん、でハマりやすい気質あると思うよそれなりに。あとまあ、うんうん、そのこの学級委員気質のすでに、社会平和というストーリーに没頭しているっていうのは確かにそうなので、そうそう、なんかそうでありたい、そのような自分でありたいみたいなのは常にある方なので、まあ、あの本当に恥ずかしい気持ちにはなりましたよね
あ、そうですね、なんかこう、うんうん、自分の皮をちょっとこうペロッとめくられる瞬間も結構あって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あのそれこそあのスミカさんが、うんうん、あの MBTI とかの診断を、
はいはい、
あの友達とね、まあ、友人、まあ、ちょっとなんだろう、うんうん、ちょっとうまくいってない友人たちだけど、うん、スミカはなんとかだからなんとかだよってすごくラベリングされて、うん、それを思いっきりこう自分に乗せている、
うんうん、
でもそれによってなんだろう、自分を知った納得感とか安心感って多少得られる部分って私はあると思うんですけれども、
うん、だからこうなんだっていうね。
そうそうそう、うんうん、でもやっぱ行き過ぎてしまうと全てを自分の行動をその診断に当てはめてしまうからこそ、うん、今すごいこういうの流行ってるのをさ、まあ、まさに最初武藤が言ってくれた空気の瓶詰めで、
うん、
そういう空気感あるなって思ったんだけど、
うん、
なんか、うん、こういうのも距離感を持って、付き合っていかなきゃいけないよなって思うんですよ ね。
なんかほとんどの人が距離感持ててるんだろうけどね。なんだけどやっぱりこういうちょっと客観的に見ると、うん、あ、私にもこういうところがあるな、ちょっと照れみたいなさ風にやっぱりなりますよね、はい
はい、そうですね。
私あと最後にね、信仰と中毒の話をしたいんですけど、
はい、
やっぱり今大きな物語っていうものに乗れなくなってきている 例えばそうですね、今までだったら結婚して子供を産めばみたいなものがあったじゃないですか、まあ、一番最初にも言った通り、うんうん、これまでだったらこの、まあ、国家だったりとか、そうですね、この所属しているコミュニティだったりとか、そういった大きな絵、そこの、物語に乗ればある程度幸せになれてたんだけど、その足場が、でも皆さん知ってますよね、もう結婚して子供産んだら幸せってことじゃないの分かってますよね。でもかといって結婚しないで子供産めなかったからといって絶対幸せになるとは限らないですよね、それって自分次第ですよね、みたいなさ、物語がガタガタに揺れてる中で、
うん、
やっぱり何かに夢中にさせてもらって、本当に自分が余んないように自分自身を使い切らせてあげてるんですよって言ってたけど、余んないようにしたいんですっていう気持ちはみんなどこかでやっぱちょっとあるはあるんじゃないかなと思うんだよね。
あー、そっかー、ね、
だからそこに対して、その信仰に対して、なんだろう、盲目的だったり中毒になっていく、そして中毒になっていたら他のことやっぱ考えなくていい、この視野が狭まるとか広げるっていうのがすごくこの話の中でもね大きなテーマになっていたけど、
うん、
春にして君を離れの時もそうだったけど、
うん、
やっぱ狭まってる視野でやらせてもらった方が見なくていいものってありますみたいなのは、
はいはい、
若干あるよね。
そうでしょうね。
うん、それはね、うん、あるんじゃないかなと思います。なんかね、そうですね。
そうですね。
ここまで極端じゃなかったとしても、皆さんそれぞれに、
うん、
ギクッみたいな部分が出てくる話じゃったの。
じゃったな。
じゃったな。というところでこんなもんですかね。
そうですね。
ね、どう、面白かった、面白くなかったで言ったらどうでした？これ最初に聞けばよかったね。
あ、面白かったです。
あ、よかったよかった。
まあ、それこそ本当、武藤が言ってくれたように、うんうん、知ってる事象のことを解説してくれてるみたいな感じで、
うんうん、
まあ、それこそさ、今回このタイトルのことはあまり触れなかったけど、う
ん、はい、
インザメガチャーチっていう、そうだ、
チャーチマーケティングですよ。
そうね、うんうん、そういう風にもう名称もあるんですかっていう感じだし、
そう、なんか私たちが振り回された選挙のあれって名称があったんですねって思いましたよね、うん、
ねえ、だから結局なんだろう、視野広くいたいなって思ってるけれども、うん、結局視野狭くて誰かの手のひらで踊らされているのかなって、そしてそれは別に気づかんでも気づかない方がいいのかもしれないとかね。
ねえ、なんかさ、久保田さんの一番最初初期のなんだろうな、視野の狭まり方、この娘のことをさ、
うん、
自分の見たいようにしか見てないじゃないですか。
そうですね、最後までね。
そうそう、最後の最後までやっと視野が開けてくと思ったら、なんかようやくすみかちゃんに対してね、なんかあって振り向いたらっていうさ、
このいいとこで終わるよね。
そうそうそう、あれもさ、この何が良かったんだろうねと思うしね。
そうだね。
でも久保田さんはちょっとね、免疫がなかったね。ごめんね、こういう個人のさ人格攻撃して悪いんだけどさ、
うんうん、
ちょっと免疫なかったね。
いやー、そうですね。
うん、
あ、久保田さん、なんか、
うん、幸せになってほしいな。
でも私が言おうと思ったのは、幸せになってる姿が思い描けないってなってほしいんだけど、
うん、
なんか想像できない。多分スミカちゃんは大丈夫。
スミカちゃんは大丈夫よ。だってこっからお母さんと話そっかって言われてて、うん、明日には髪色落とさなくちゃいけないって思ってんだから、
うん、そうそう、
も
う
なんかもう全部白状する気でいるよ。
そうね、なんかなんだかんだ多分根性もあると思うから、
ね、そうそうそう、大丈夫だよね、はい、
大丈夫ですよ、
ね、アジア太平洋大学ですから、いくらでも、ね、私たちの友達も ね何人か言ってますよね。
そうですよね。
そうそう、だからいいなと思って聞いてましたねはいはい、じゃあこんなところですかね。なんか今日初めて私たちの番組聞いてくれる方もね、 いらしたかもしれないけど、私たち何にもそういうのは言わなかったけど、ね、今日はここで終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
皆様からの感想もぜひねお待ちしております。
はい、
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。